Center.
TalkPen, Innovation World Ella Podcast from the Next Ella.
44がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Era です。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのはアニメーション作家、NFT アーティストの大平彩香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。大平彩香さんとはですね、実は友達と言っていいですか？はい、
友達です。
はい。っていうところで、だんだんちょっと私たちの喋りが普段な感じになってしまうかもしれないんですけれども、うん、ちょっとご了承いただきつつ、改めてご紹介させていただきます。大平彩香さんは福岡出身で、ノスタルジックアニメーションを主体とした作品を中心に制作し、これまで M フロー、チャイ、ノア、バッドホップ、JP ザウェイビーなど多くのメジャーアーティストやヒップホップアーティストのミュージックビデオ、そしてアートワークを手掛けてきました。インスピレーションである日本のノスタルジックなアニメや漫画、ギャルカルチャーを世界に発信。またご自身がファウンダー兼ディレクターを務める NFT プロジェクト新生ギャルバースでは高い注目を集められています。ということで改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
何から話そうかなって。
チーム福岡だしね。
あ、そうそうそう、そうなんですよ。ヨンヨンも今福岡に住んでるので、大平さんとは福岡で会って一緒に神社行ったりとか。
懐かしい。
はい、そんなことをしていましたが、うん、そう、あの大平さんのアニメーションがすごい好きで、うん、最初にインスタで見つけた時に、うん、なんかちょっと懐かしさもありつつ、でもなんか可愛いけどこうクールで懐かしさもあってみたいな、うん、なんかいろんな要素があるのがこういいなって思って、で DM してちょっと作ってもらえませんか、うんうん、みたいな感じで最初お願いしてたんですけど、うん、結構今もう M フローとかチャイとかノアとか、うん、バッドホップとかいろんなアーティストのアニメーションを手掛けてるじゃないですか、うんうん、なんかこう最初にアニメーションでこう MV を作るようになったきっかけみたいなのってあるんですか？
もともと私実写の方の監督目指してて、そう、実写やりたかったんですよ、うんうんうん、なんかもともと映画がすごい好きだったのと、うん、あの海外のミュージックビデオすごい大好きで、もうなんかミュージックビデオのディレクターになるんだと思って、うんうんうん、まあ独学でカメラ持ってなんかいろいろなんか撮影してたりとかしてた時期があるんですけど、これなんだろう、やっぱ独学で美大も出てないし制作会社とかも経験もなかったんで、うん、普通にやっても第一線でやってるすごいディレクターさんたちにかなわないぞと思って、うん、どうしたもんかいのと思ってたら、うんうん、絵描くのすごい小さい時から好きだったんで、
なるほど、
そう、なんかこう自分が好きなこう絵っていうのを映像の中に落とし込めたら、うんうん、なんかこう自分の武器になるんじゃないかと思って、こうアニメ、じゃあアニメだなと思って、うん、そこも独学でアニメを作り出したんですけど、
なるほど、
でなんかこうアニメの方がやっぱり自分の中でフィットして、うん、アニメを作ってったらこうミュージックビデオ界隈とかでもちょっとこう進出できるようになってみたいな感じで、そう、それできっかけですね、アニメ作るようになったのは。
そうなんだ。もう実写のことを全く予想だにして。
あ、本当ですか。そう、最初の作風とか実写とアニメ混ぜたりとかしてた。
そっかそっか。そういうところから実は来てるんですよね。じわじわ、うん、なんかその大平さんが作るアニメーション MV の特徴、うん、私が勝手に思ってる、
うんうん、教えてほしい
特徴として、なんかよくあるなんて言うんですかね、ただこうアニメがキャラクターがこう動いてるだけじゃなくて、うんうん、なんかすごいストーリー性を一つ一つ持ってて、うん、なんか楽曲のこう歌詞に沿ったなんか物語っていうか、なんか一つのなんかアニメの第一話みたいな、うんうんうん、そういうコンセプトを持って作られているのかなっていうのが、
そう、嬉しい、感じてくれて、うん、結構ミュージックビデオとかって 2,3 分の尺でその物語性って伝えるの難しかったり、うん、こう捉え 捉え方によってはこうそこまで見てくれる人に届かなかったりとかするから、うんうん、それすごい言ってくれるのすごい嬉しくて、でも本当にそうで、もともとやっぱ映画が好きとか漫画とかアニメが好きっていうのから来てて、
うん、
やっぱミュージックビデオを作るときはその細かい設定とか大まかなストーリーとかは自分の中で結構ガチガチに作ってやりますね。
なるほど、うん、じゃあ最初作るときにちょっとなんかストーリーボードみたいなのを自分でこう立ち上げて、うんうんうん、こうなんだろう、結論、あの結論っていうかそのビデオの終わりみたいな、うん、結末か、うん、結末を最初に思い描いてこう書いていくみたいな感じですかね、
うん、なんかそうですね、なんか伝えたいテーマとか例えば、うん、まあ、ピービス君だったら旅がテーマにしたいとかいうオーダーが来て、うん、でも曲聞いて、あでもこういうこと歌ってるんだ、じゃあ旅の行く末はここかなとか、そういうストーリーを書いて、うんうんうん、まあそれが伝わろうが伝わらなかろうが自分の中の裏テーマとしてずっとこう走らせていくみたいな、
自分の中でこうやって芯を持って作られてるってことなんですけど、でもさっき言ったように、うん、なんか3分、最近の曲ってめちゃめちゃ短いから2分とか3分の中にそれをこう盛り込むのって結構大変だと思うんですけど、うん、なんか意識していることってあったりするんですか？うんうん、
あでも最近やっぱ YouTube とか見ててもテンポが早いし、うんうん、今の子ってなんかダラダラ長い映像見れないらしい、うん、なんか早送りして見ちゃったりとか、 なんか飛ばして見るみたいな感じが多いから、逆になんか昔はこの2分3分でこのストーリー伝えるのむずそうと思ったけど、うん、もう今とにかくテンポよくバシバシ進めるみたいな感じのに、私自身もちょっとこうなんだろう、切り替わってるから、
はい、
割と2、3分ありがたかったりします。あ、まあ、最近は
でも作る上でね、うん、上で単純にタスク量がちょっと減るっていうのも、うん、そうそうそう、
ありがたいなと思って
る。なるほどですね。そうそう、ぜひね、あの大平さん の手掛けた MV も見てもらいたいところなんですけど、もう一つ、うん、大平さんの特徴としてはやはり新生ギャルバース、うん、今話題の NFT というものをねコンテンツにしているわけなんですけれども、ギャル、メタバース、うん、そしてユニバースをコンセプトに80年代から90年代の少女アニメの感性を取り入れた作風で、うん、ランダムに生成される NFT を展開してる、販売してるって言えばいいんですかね、
うんうんうんうん、そうですね、デジタルアートを販売したっていう感じですかね。
そのギャルバースってなんかいろんなキャラクターが、うん、たくさんあるわけですけれども、うんうん、そのキャラクターの母数というかなんか数みたいなのって決まってるんですか？うんうんうん、
数が8888体販売したんですよ、うん、
そうめちゃめちゃ多い。
8888で、でそう、当時ギャルバースこれ販売したの2年前ぐらいなんですけど、うんうん、NFT のその主流の流れというかトレンドが1万体とかみんなまとめてコレクティブ、うん、として販売するんですよ、1万体みたいな、うん、でそういう感じでだいたい1万前後の、数の NFT を販売してっていうのがすごい流行ってて、でギャルバースもその数販売して完売したんですけど、
うん、
結構これギャルバースはなんだろう、じゃあ売って終わりっていうよりはなんかコミュニティ作りのために NFT を活用したみたいな感じなんで、うん、なんかデジタルアートという名のなんかコミュニティチケットみたいな感じで販売して、8888人のなんかアニメファンみたいな、アニメファンのなんだろう、コミュニティみたいな人が今いる感じで、
うんうんうんうん、
要はなんかギャルバースってなんだろう、ロードマップって言われる、そのこの NFT を買ってくれた人にはこういう特典がつきますよみたいなのが、うん、みんなでアニメを作れますっていうのをテーマに販売したんですよ。なんでそのギャルバースの NFT 持ってる人はギャルバースが作るアニメに参加できるんですよ。なんか本当にキャラクターの名前つけたりとか、うんうん、コスチューム考えたりとか、なんかいろんな方法で参加できるんですけど、
うんうん、
それをするために販売して8888体完売して、今それを持ってるコミュニティで、
うん、
みんなで一緒にアニメを作ってるみたいな感じです。なんでちょうどいいです。それ以上多くなったら多分さばけないっていうか、うん、大変だし、うん、そう。
いやでも8888体をデザインしたってことだよね。
うん、うん、そう、これはパーツをね自分で2400個 個ぐらい書いて、
うん、
髪の毛とか前髪、眉毛、目とかのパーツを2400個書いて、うんうんうん、であとは組み合わせは AI で生成してもらって8888通りのギャルを作ったみたいな感じ。
あ、なるほど。なんか買い手側がパーツを一個一個選べてっていうよりか、
そう、
あのその AI によって生成された組み合わせを
販売したみたいな、
購入するみたいな。
そうそうそう。だから被ってる顔の子いないし、
うん、
結構こう面白い組み合わせの子もいるしみたいな感じで、そうそう、そうやって作りました。
なるほどですね。なんか結構人間みたいな子もいれば、うん、ちょっと半分ロボットみたいな子もいたり、うんうん、なんか面白いなって 思ってて、なんか私が受けた印象はちょっと昔で言うとなんかセーラームーンと、うんうん、あとなんかちょっとガンダムっぽい要素もあって、なんかこう影響を受けた作品とかってあったりするんですか？
そう、まさにあの私生まれが91年なんですけど、うん、本当幼少期セーラームーンとか、レイヤースとか、
うん、
そういうなんか魔法少女系のものも大好きだったし、あと個人的になんかアキラとか攻殻機動隊とか、
はいはいはい、
要はあの時代のサイバーパンクとか SF、
うん、
みたいな、あとロボットアニメとか、要はなんかいわゆるこう、まあ、いろんな性別の子が好きと思うけど、その当時男の子が好きっていうか男の子が見るみたいなされてたロボットアニメとかも大好きで、
うん、
なんでなんか結構そこをなんか自分の好きなもの合わせたみたいな感じなんで、うん、結構なんだろう、女の子が主体のアニメってなんかみんな可愛くて、なんだろう、ちょっとブリブリした女の子みたいなイメージをちょっと覆したくて、なんで結構メカニックな、なんかちょっと ロボットっぽい女の子もいれば、
はいはいはい、
結構なんか強
強な、かっこいいっていうイメージの方が強いですね。
女の子から見てもかっこいいって思ってくれるような強強のギャルたちを8808体作りました。
うんうん、なんかそこでこうギャルに落とし込んだのってなんか理由があったりするんですか？
なんかギャルはなんか自分自体が10代の時、うん、クソギャルだったんですよ。なんでめちゃめちゃギャルだったんで、なんか週3日サロでかなんか体焼いてたし、なんかまつげとかもなんかつけま、
うんうん、
つけまをなんか3枚重ねしてて、
バサバサに、
そう、つけまさ、上つけま3枚重ねて下に普通の上につける用のつけま1枚つけるみたいな、もうなんかつけれるもん全部つけてて、
かっこいい。
かっこいいの、ありがとう、うん、それかっこいいのかな。なんかまあそういうギャル時代を通って、
うん、
自分の中でギャルっていうのが当たり前にあった環境っていうのと、
うん
うん、あとなんだろう、時代の流れ的に結構こう時代って多分音楽もそうだと思うんですけど、うん、なんか回ってません、こうぐるぐる、
うんうんうんうん、
回ってる中でちょうど平成初期とか90年代のギャルみたいなのが私の中ですごいまた来たみたいな、
再発して
私の中でも来てるし、世界的というか、
うん、
なんだろう、なんか世の中の流れ的にも多分最近なんかギャルを求められてる感じがしてた、
うんうんうん、
っていうのも音楽とかでも多分その時代の音楽ってすごいまた再リバイバルみたいなのって、
は
い、
ありますね、
ね、あるし、だからなんか必然的に私がこの NFT プロジェクトを作ろうってなった時に、
うん、
なんかギャルになってたっていうのはある、
ね、なんかそのギャルたち、ギャルバースの中のキャラクターのギャルたちの特徴で、
うんうん、
それこそなんかまつげがめちゃめちゃ長かったりとか、
う
ん、なんかこうスカートがこう短めでだったりとか、うんうん、なんかすごいギャルの要素が絵に落とし込まれてる感じがすごい、うん、あの大平さんらしいなって思ってそれを聞いたわけなんですけれども、うんうん、それが最終的にアニメ化されるっていうのは、うん、なんか今後こう長編アニメみたいなのが放送されるみたいな感覚なんですか？
う
ん、
そうですね、一応この NFT 始めた目的っていうのが、私がもともとなんだろう、まあインディペインデントのアニメーターみたいな感じで、うん、ずっと全部一人で作品作ってたんですね。一、
うんうん、
人でキャラデザして、一人で絵コンテ描いて、一人で絵描いて、一人で編集するみたいなのをずっとやってて、うんうん、でその中でこう憧れとしてテレビアニメシリーズみたいなたくさんのスタッフさんと作る、うん、こうすごい規模の大きいアニメ作りっていうのをこうすごい夢、
うん、
として持ってて、で NFT をするってなった時に、じゃあこの、うん、なんだろう、アートが売れたお金で、
うん、
そのアニメを作るっていう夢が叶えれるかもっていうのがあったんで、まずそのさっき言ったロードマップにも こうみんなでアニメを作ろうっていうのをロードマップに掲げたんですけど、うん、で今その集めたお金、アートが売れたお金で作ってるアニメっていうのがなんかね、本当は最初はもうテレビアニメシリーズみたいに1話30分ぐらいの何個も作れると思ってた、うん、私はその、うんうんうん、売れたお金で、
うん、
でいざアニメスタジオに掛け合ってみたら、
うん、
アニメってめっちゃお金かかるのね。
あ、そうなんだ。
めちゃめちゃお金かかる。なんか某アニメテレビシリーズのアニメでも1話3500万とかかかるんだって。
1話だけで、うん、
で、あらってなって。
驚愕だよね。、うん、
そっかってなって、今回ゲルバースがねその作れるのが、まあ、OVA って言われるいわゆるオリジナルアニメ、うん、で、まあ、30分ぐらいの尺のオリジナルアニメを今制作してて、
うん、
で、一応それがなんて言うんだろう、プロトタイプみたいな感じで、
うん、
もうなんだろう、作って YouTube とかでみんなが無料で見れるようにして、でそれがきっかけでなんかこう続編とかテレビシリーズとか、うんうんうん、今後作れる、生かせるようになったらいいなって思ってるけど、今はとにかくその30分、
うん、
渾身の30分を作ってます。
あ、じゃあ絶賛制作中、制作中です、というわけですね、はい、なんかそれの先駆けじゃないですけれども、うんうん、最近あのトーブローの、うんうん、I Like You の MV が出たわけなんですけれども、はいはい、なんかそれもちょっとなんかそのアニメ化の、うん、アニメ化に目指して一回なんかあの短編で出してみたみたいなイメージがあって、うん、
まさにな
んか過去にすでに販売されてたりとか、うん、なんかこうメディアとかとコラボしたキャラたちがこう登場してる感じがして、
うんうんうん、
まさにこうみんなで作ったキャラが一回もうすでに登場してるっていうイメージがあります、
う
ん
うん、そう、そのミュージックビデオ もう今作ってるアニメを作る前に、うん、なんだろう、私がこうある意味変な言い方だと、私がこう大きいスタジオと一緒に作ることが初経験だったんで、うん、そう練習みたいな感じもそうだし、うん、まあ、あのトーブローっていう世界的にあの有名なアーティストさんのミュージックビデオを作ることによって、なんだろう、その音楽シーンの人とかにもギャルバースをまず知ってもらうっていうのが目的で、うん、その本編のアニメを作る前にミュージックビデオを作らせてもらったんですけど、
うん、
そう、それも結構ホルダーさんと一緒にアイデア出したりとか、まあ、カメオ出演というか、なんかここのシーンにギャル出したい人みたいな感じで募集したりして、うん、じゃあ私のギャル出してみたいな感じでこう募集かけたりとか、うんうんうん、そういう感じでこう私がディレクションしつつ、なんか困った時には相談に乗ってくれるコミュニティがあるみたいな感じで、うん、そういう感じでいつも制作してます。
いや、みんなで一緒に作れるってめちゃめちゃいいなって思うんですけど、うんうん、そのコミュニティっていうのは、うん、なんかどこにあるんですか？
コミュニティは基本的にゲルバースのディスコードを持
って、
ディスコードがあって、そう、それがブロックチェーン技術となんかあのつながってるから、ギャルバースの NFT を持ってる人が接続したら、うん、そのディスコードに入れるみたいな、こう会員制チャット、LINE チャットみたいな感じかな。
グループ LINE
みたいな。そうそう。そこでいろんな、なんか、なんだろう、お部屋があって、
うん、
なんかアニメに関する、なんだろう、名前募集の部屋とか、名前を考える部屋とか、
うん、
あとマーケティングについて考える部屋とか、あと雑談とか、うん、なんかいろんな、あと、なんか AI、うん、そこで AI 生成とかもできるから、なんか AI を作る部屋とかいろいろあって、なんかみんなでこう、いろんな部屋でバチバチはいつも。おしゃべりしたりしてる。
そのなんかスレッドっていうのは、うん、ま、誰が作るの？
それとはゲルバースチームが管理してる。
あ、そうそう。じゃあスレッドはじゃあチームで先に立ち上げといて、この中から好きな部屋に入室してください、そうそう、どうぞみたいな。
本当、うんうん、そんな感じ。
なんか買った人も参加できるっていうのがすごい嬉しいなって思うわけなんですけれども、うん、さらになんか気軽に買えそうだなって思ったのが、うん、なんか自販機で販売、
あ、そうそうそう、
し始めましたよね。
なんか今全国にデジタルグッズが買える自販機っていうのがいろんなとこに置いてるらしくて、
うんうん、
それでゲルバースもいくらだったかな、1000円とかで手軽に購入できる NFT を販売してるんですけど、
うん、
最近は簡略化されてきてるみたい。昔は本当に大変だった。私もちょっと未だに意味わかってないところあるけど、ね、
暗号資産の口座をなんか開かなきゃいけなかったりとか、そうそうそうそ
う、大変
大変なイメージがあると思うんですけれども、より身近になってきている、
うん、本当そう思います、
ね、
うん、
一旦そろそろ時間前半の時間が終了ということでございまして、はい、後半はですね、大平彩香さんのクリエイティブの世界にインサイトしていきます。ヨンヨンがナビゲートしています、突破イノベーションワールドエラ。今回の From the Next エラはアニメーション作家大平彩香さんをお迎えしています。後半は大平さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなどを伺っていきたいと思います。はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
実はですね、この休憩時間中に私たち、うん、Apple Vision Pro をちょっと触りながら遊んでたわけなんですけれども、うん、触るの初めてですか？
いや、初めてつけた。
いや、私もさっき、すごかった。初めてつけたんですけど、うん、つけた瞬間に、あ、これがもしもうちょっと軽量化されて、うんうん、値段とかも下がったら、うん、わ、世界変わるなって。
変わる。本当にレディープレイヤーワンの世界だなって思った。あの世界がこの中にあるよね。もう
本当に現実世界なのか、うん、ここは仮想世界なのか、なんか境目が分からなくなるというか、うん、なんか増え
た人体が増えた、なんか人体の拡張って感じ本当に。
確かに。
なんか世界が増えた、
世界がもう一個増えたみたいな感じで、でこれをなんかこの感動を言葉に表すのなんかすごい難しいなって思ったんですけれども、でもつけて思ったのは、うん、手が自由になった、
うん、
なんか体が解放された感じがすごいしたんですよね、うんうん、こう Apple Vision Pro を着用すると、うん、画面がこう現れて、うんうん、でなんかいわゆる iPhone のこう画面開いた時のあのメニュー画面が目の前に現れて、でそれをなんかこう手で触りながらこうタッチしていくわけなんですけれども、うん、もうなんかそこから抜け出せなくなりそうな、
抜け出せないと思う、本当に
沼にはまりそうな感じがしたんですよね。であと思ったのが、これがなんかこう普通になってくると、うん、さっき言ったそのギャルバースの世界とかもそうですけど、うんうん、自分がギャルバースのアニメの世界に入れそうな、
入れると
未来がなんか想像できますね。
見た目も自分の好きな見た目に変えて、なんかその世界に行ってどっちが現実か分かんないみたいな。
あ、そっかそっか、
ありそう。
でもなんか分かんない、なんかここまで話していいのか分かんないけど、うん、なんか課題として、じゃあ自分がギャルバースのキャラになったして、うん、なったとして、うん、なんか自分の姿って どこでどうやって見るんだろうみたいな。
確かにその空間上になんか鏡とかあんのかな、メタバース空間の中に鏡があって、
で自分が
みたいな
服とかもさ、そこで選んで、うん、アクセサリーとかも仮想空間の仮想の自分のキャラがそこに現れて選べる時代にな ったら、ちょっとすごい話だなって。
なりたい自分になりまくれるっていう
か、確かに確かに、なんか夢のような世界になりそうだなって思いますね。
うん、
逆に大平さんはこれつけてみてなんか感じる未来というか可能性みたいなの、
うん、あ、そうね、なんかギャルバースとか、まあ、NFT って初のアニメプロジェクトって言われてるけど、やっぱりこのなんだろう、 Web3 とか、
うん、
まあ、Web3 界隈みたいな感じになるのかな、 NFT とかも、
うんうん、
でメタバースとか本当にここ数年ずっと言われてるけど、やっぱりメタバースって、うん、なんか人々の生活にそこまで普及してこなかった。でなぜならこのなんだろう、媒体が発達してなかったからっていうか、
確かに
メタバース自体はすごい技術あっても、なんか普段の生活に落とし込もうって思ったらどうしても気軽にみんながメタバース空間にアクセスできないとやっぱ普及しないから、
うんうんうん、
メタバース Web3 って言いつつも広がんないのかなとか思ってたら、ここに来て一気にこう進んだ感っていうか、
うん、
あ、これはもう行きますわって思った。
確かにもうアップルが出した時点でもうなんか次の未来が始まってきますよ ね、
だからこれがもうなんだろう、みんなが今なんだろう、スマホ持ってる感覚で、うん、さっきヨンちゃんが言ったみたいに価格が安くなって一人一台みたいな時代が当たり前に来たら、うん、もうメタバースに住む人多いんじゃない、うん、っていう。いや
本当そうだよね、
うん、
だって、まあ、音楽の話で言うと、うんうん、今すでになんかこう VR の世界で、うんうん、なんかその、まあ、携帯の画面上になっちゃうんですけど、うんうん、その画面の中でこう DJ のキャラクターとか、あとリスナーのお客さんとかがこう参加して、こう一つのイベント
フェスとかやってるよね、メタバース空間で。
でやってるんだけど、それがなんか自分の目に映し出されることをこう考えると、あ、なんかそういうメタバース系の中の音楽イベントとか、うんうん、まあ、ファッションイベントとかも今後増えてくるかもしれない。いや、
めっちゃ増えてくると思う。今まで多分メタバース空間でライブ見ますってなったら、うん、パソコンのモニター見るしかなかったけど、うん、今多分本当に行ってる感覚だよね、これでライブされたら、
うん、そうそう。でしかもそのアップルビジョンプロの中の背景とかもなんか自由に選べるみたいで、うんうん、なんか自分がじゃあ例えばじゃあ音楽イベントに参加している画面と、うん、その隣にはなんか 大自然でなんかせせらぎの音が聞こえるものとかもなんか同時に見れちゃうみたいな、すごいカオスな状態になれるみたい、ね、
マルチバースみたい、
ね、ってなったらなんかもう、うん、わかんない、なんか忙しく仕事増えそう、うん、
確かに
忙しくなりすぎそう
みたいな、忙しくなりすぎるよね
っていうのもありつつ、うん、でもね、なんかコントロールしてうまく付き合ったらなんかいろんな新しい仕事も生まれてきそうだなって、
う
ん、
確かに。いや、うまく付き合うしかない、本当に。
ね、ちょっと今 Apple Vision Pro が話題っていうことで、うん、スタジオに置いてあるから触ってみたっていう話をしたんですけれども、うん、ちょっとじゃあ話を戻しまして、うん、
はい、
私大平さんのその記事の中で、うん、そのギャルバースアート祭りの記事を見たんですよ、
うんうん、
あの二次創作というか、うん、
二次創作コンテストみたいなをやった、
うんうん、か買い手の人をホルダーって言うんですよね、うんうん、その NFT ホルダーさんに著作権を解放することで、うんうん、これはなんかこう何かを自由にデザインできるっていう話になるんですか？
うん、そうですそうです。なんか今までって結構著作、まあ、特にアニメの IP とかって著作権がすごい厳しかったりとかして、うん、なんか日本ってでも二次創作文化めっちゃすごいじゃないですか。コミケが開催されてたりとか、
うんうん、
二次創作の熱量ってもうファンの熱量みたいな感じで、うんうんうん、すごい私はもうなんだろう、世界に誇るべき熱量だと思ってて、
うん、
でそれをなんか規制しちゃうのってすごいもったいないなとも思うし、うん、これからの時代ってなんか誰か一人が権利を守るとか独り勝ちするっていう時代ってよりはなんか何でもシェアする時代だと思ってて、すごく
あシェアの時代ね、
うん、すごい。なんかそれはでもアートじゃなくてもなんか音楽に関してもそうかもしれないし、うん、何でもシェア、ものに対しても今、うん、なんかカーシェアとかさ、いろいろ流行ってるけど、
うんうん、
シェアする時代と思ってるから、なんか何でも解放した方がいいとちょっと思ってるのね、うん、の方が、あと結果的に盛り上がる、解放しちゃった方が、うん、なんでギャルバースって一応なんかなんだろう、著作権は解放はしてるんだけど、
うん、
最低限例えばそれじゃあギャルバースを使ってすごいグッズ作って大儲けしますみたいなのはさすがにダメだけど、うん、ある程度だったら全然オリジナルグッズ作って販売してもらってとかも OK にしてる、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、そういうのも OK にしてるから、なんかまあ金額なんかなんだろう、すごい大きい金額とかだったらさすがにちょっとあれなんだけど、
うん
うん、なんかもう皆さんのなんか裁量にお任せしますみたいな感じで、ある程度まあは OK にしてて、だからなんだろう、自由にみんなこうなんだろう、二次創作を楽しめるようにっていうのはしてて、う
ん
う
ん
う
ん、でもなんか難しいところが、うん、なんか例えばそのギャルバースアート祭りとかだったら、うん、そのギャルバースの素材をこう買って組み合わせて二次創作して販売もできちゃうみたいなところがあると思うんですけど、うんうん、なんか例えば音楽の話で言うと、うんうん、なんかあの今チューンコアとかって言って、うん、その誰でも音楽を販売できる時代なんですよ、うん、なんか会員登録して月額じゃあいくらとか払えば、なんかこれを自分の曲として
なん
か Spotify とか Apple Music にあの販売できるような時代になってるんだけど、なんかすでにリリースされている人の曲を購入して、でそれをまさに自分の曲
として販売しちゃう、うん、なんか悪徳業者みたいなのがこう出てきて、で曲がいいと絶対再生されるから、うんうん、なんか本当は人の曲なのに、
そんななんだ
自分の曲として販売されて、でそれが再生されるとその人に利益が入るっていうのが今なんかすごい問題になってて、それそういうような似たような問題って NFT 業界でもあったりするのかなって、
うん、あ NFT だったらそうね、でもやっぱりギャルバースのが最初販売された時は、うん、ギャルバースが人気だからって画像をそのまま保存したやつを販売したりとかして、うん、別偽コレクションとかも出回ったりはしたけど、
あそうなんだ、
でもやっぱりそこブロックチェーン技術があるから偽物ってすぐバレちゃう、
あバレるようになってる、うん、
バレるようになってるっていうのが、まあ、NFT のいいとこかなとも思うし、そうだね、なんかその作り元の作り手にリスペクトがなくて金儲けだけで、うん、なんかそうしようとしてる人は嫌だね。なんかギャルバースホルダーは幸いにもすごく本当にいい人たちばっかりで、うん、温かいコミュニティだから、なんだろう、本当に原作を使って楽しくクリエイティブするみたいなのがベースだけど、うん、そのコミュニティの外出たらそういうことしようとする人ももしかしたらいるかもしれないけど、
なるほど、うん、生成 AI ってすごいよね、うん、
すごい、
なんか音楽も、うん、なんか文章を書いて、うん、ドラムをこんな感じにしたいって言ったら、うん、それをなんか音にしてくれるから、なんか絵だとすごい分かりやすいんだけど、うんうん、音楽でもそれが、ね、できる時代ってなると、
なんかヨンちゃん的にはさ、
うん、
どうなの、音楽の AI で簡単に作れちゃう時代、
うん、
文章を打ったら音楽も作れちゃうところでしょ、
うん、そうそうそう、
でも今まで多分ヨンちゃん音楽作るときさ、多分こうドラムの音とかちゃんと自分で何、うん、弾いたりとかして作ってるわけだよね、うん、でそれを一緒にできる感覚ってどう思う、なんかいいのか嫌なのか、
難しいよね、うん、その気持ちとしては、うん、その便利になった分、うんうん、こううまく活用しながら、うんうん、こう一緒に付き合っていきたいみたいな気持ちはあるんだけど、うんうんうん、なんか今まですごい努力して、
うん、
こ
う、そうなんだよね、
一から作ってきた人たちと、うん、あとなんかもう音楽を始めますってなった時にすでにもう生成 AI の時代で、うんうん、なんかもう誰でも音楽作れますっていうスタート、うん、その人たち、
もう AI ネイティブみたいな世代だよね、
そうになった時に、うん、なんかリスペクト具合みたいな、うん、なんか言葉選びがちょっと難しいんですけれども、うんうん、なんか一アーティストとしてこの作品をなんか認めていいものなのかどうなのかみたいなのが、なんか今後議論として出てきそうだなとは、
ね、あ面白い、音楽もそうなんだ、多分絵も全く一緒で、うんうん、すごいなんかツイッターとかでよく見るのは、有名な本当に絵が上手い絵師さんとかがもう AI 拒絶反応みたいな感じで、今後一切私の絵を使ってもう AI アート作らないでくださいってこう断言してる人もいたりとかして、やっぱり時間をかけてその絵を描くっていう技術を習得してきた人ほど拒絶反応してるっていうのがちょっとイメージとして私はすごい持ってて、でもめちゃめちゃその気持ちわかる、なんか例えば音楽さ作るのも簡単じゃないじゃん、だから一生懸命ヨンちゃんも勉強してさ、
うん、
作れるようになった技術がもう1秒にして覆されるっていう
エンターピみたいな、
そうエンターピみたいな、本当にだからそのでもそのヨンちゃんが音楽をさ作れるようになった年数が白紙になるみたいな感覚って、
うん、
その感覚って私もすごいわかるんだけど、これギャルバースで、ギャルバースの一環で、あの私の絵を学習させて、
うん、
ママ AI って言ってるんだけど、まあ、うん、ママ AI っていうのがあって、それ私の絵を学習させて誰でも私の絵描けるような AI を作ったんだよね。でギャルバースのそのコミュニティのディスコードではみんな自由にそこで、しかも自分のギャルの画像を一緒に読み込ませたら自分のギャルの見た目で AI が画像を作ってくれるみたいな、自分のギャル持ってる所有してるギャルの顔の子が踊ってたりとか、なんかラーメン食べてたりとか、はいはいはい、そういう画像をみんなで作れるようになって、うん、でそれでみんな二次創作楽しんでたりとか、
ハート的な
本当そう
感覚を、
うん、なんかやってみて思ったのが悪くないなと思った、なんかやってみて、最初はその人の嫌がる人の気持ちもわかる、なんか頑張ってなんか手に入れたスキルをみんなに、
うんうん、
一撃で取られるみたいな感覚ってすごい怖いことでもあると思うし、うん、自分の仕事じゃなくなっちゃうんじゃないかなともちょっと思った、
うん、
みんな AI 作れるから 私絵描く必要なくなってくるよねみたいな、私食いっぱくれるってもちょっと思ったけど、なんか意外とそうでもなくて、なんか本当にこれこそシェアする時代だなって思うのが、あのそれをなんだろう、みんな私のタッチで絵を描けるものを解放することによって、みんながそれで楽しんでもらったら、それでさらにまた広がるし、でまたギャルバースっていうプロジェクトの知名度が広がったりとかで、なんかシェアした先に子が目立つじゃないけど、なんか
なんか、あでもなんかそこで言うと、うん、ちょっと音楽とアートの違いがなんかありそうだなって思ってて、そのでアートの場合はそのオリジナルっていうものがあって、そのギャルバースっていうオリジナルコンテンツがあって、それを元に絵がこう生成されるわけだから、なんか元ネタがあるみたいなところがあるじゃない、で音楽の場合だといわゆる分かりやすいオリジナルの元ネタっていうのが なくて、
確かにね、
なんかこう
リミックスみたいなのとはまた違ってくるってことだよね。
そうってなるとまたちょっと違うかもなって。
音楽はねむずいよね。でもこれさ拒絶して、でも多分結局時代遅れになってきちゃうと思うの、本当に巨匠みたいなタイプの人は拒絶しまくっていいと思うんだけど、職人みたいな感じで、時代はさ AI もうすぐそこまで来ちゃってるからさ、もう共存する選択っていうの結構大事だよね。なんか恐れずに共存した方がもしかしたら、
いかに新しい価値観を受け入れて、
受け入れていくって結構大事だよね、クリエイター。怖いけどね。
ちょうど今なんかその過渡期にある、
分かる
というか、
結構周りでも分かれない拒絶タイプと受け入れようっていうタイプで、私はなんか見ててこう極端に分かれてるなと思う、周りのクリエイター見てて。
分かります、多分ちょうど今過渡期でその議論をし始めたところだからこそ、なんかこう意見が分かれるみたいなところがあるとは思うんですけど、まあきっとまたこれも時間をかけて受け入れ、最終的には受け入れられていくんだろうなとは思いますよね。はい、そんな AI の話をしたわけなんですけれども、大平さんの今後の予定はありますか？
今後は、先ほどお話しした今ゲルバースの、オリジナルアニメを絶賛制作中でございまして、まあ、気になる方はあのゲルバースのディスコードを覗いてもらったら今何が行われてるかとか全部見れるんですけど、キャラクターデザインが上がってきたとか絵コンテ上がってきたみたいなとかも全部見れるんですけど、そのアニメが今年の夏頃公開予定なので。
あ、そうなんだ。
そう、まだね、いよいよ詳しい日にちはまだちょっと決めれてないんだけど、制作中なんで、でも今年の夏を目安に多分 YouTube とかでみんなが見れるようなプラットフォームで無料公開する予定なんで、ちょっとお楽しみにしておいてください。
いよいよ楽しみでございますね、はい、でそのディスコードって、そのギャルバースをまだ買ってない人が見れる部屋がある
あるある。
なるほど。
だから例えばもうヨンちゃんも後でディスコードで、あのゲルバースないけど入ってくれて、なんか普通のないけどみんなでおしゃべりしようみたいなフリートークの場所とかもあるから、そうそう、
じゃあそこでなんかちょっとこう興味を持った人が、ゆくゆくはじゃあ自分もキャラクターを買って違うスレッドにも参加できるみたいな感じなんだ。あ、いいですね。なるほど、その夏に公開されるアニメを絶賛制作中というところで、皆さんぜひねチェックしてください。はい、じゃあそうやっていろいろお話を伺ってきたんですけれども、じゃあ最後にですね、大平彩香さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを聞きたいと思います。
そうですね、ターニングポイントになったなって思ったのが、まあ一回映像の制作業を進めてる時に、アニメ始める前かな、アニメ始める前なんか全部嫌になって一回私香港に逃亡したんです。
香港なんだ。
そうそう、香港になぜか逃亡して、お金全部、まあ貯金もその時全然なかったけど、貯金とか全部なくなったら日本帰ろうぐらいの感じで、まあ香港の、まあ香港って結構土地高いんで、あんまいい家住めないんですけど、なんか綺麗な刑務所みたいなとこに2ヶ月ぐらい住んでたんですけど、その時当時仕事も全然なかったし、なんかでも技術もなかったんですよ。今みたいにアニメを作れるみたいなスキルもなくて、でもなんか映像でやっていきたいっていうのはすごいあって、何者でもない自分みたいなすごいコンプレックスになっちゃってた時で、で香港で本当に引きこもって寝る時間以外ずっとアニメ作ってたみたいなぐらい、そこでめちゃめちゃ勉強したんですね。まあもう引きこもってアニメ作って技術 を取得してみたいな感じで一本のまあミュージックビデオを作ったりとかしてたんですけど、うんうん、今思ったら結構無謀なことしてたなと思うけど、知らない土地ってなんかお金もないのに、でもなんかやっぱそこで知り合ったクリエイターとかで世界が広がったし、その時に2ヶ月ぐらいみっちりそういうことして体も精神的にもボロボロになっちゃったけど、うん、今思い返したらそこでなんか自分のなんか今のスタイル、アニメっていうスタイルを取得できたし、うん、突破できたなっていうか、うん、いろんな不安とか将来の不安とかこっからどうなるかみたいなのも全部こう自分を信じて突破できたなっていうのがあるんで、何年前だろうあれ、24、5ぐらいの時に、うん、香港に逃亡したのが突破ストーリーです。
なるほどですね。いやなんか大平さんってものすごい努力家だと私思ってて、うん、なんか結構いろんなものを独学で取得してきたじゃないですか。なんかそのバイタリティっていうか、
なんだろうね、確かになんか多分10代の時ギャルすぎてそもそも学校に行くみたいな、うん、あの脳がなかったんだと思う。なんかだって美大って私知ったの24ぐらいなの、やばくない？
美大の存在を、うん、そうなの？
なんか絵とか描いてたら美大出身とか言われること多くなって、うん、美大ってなんだと思ってたの。え、美大って言っていやーとか言って、
うんうん、
でなんか美大って調べてみたら美術学校っていうのがあって、あ、え、美術の大学とかあるのと思って、
そういうの専門的に勉強できるんだ
みたいな。クソギャルすぎて知らなかったんだよね、美大のこととか。だからなんかもうなんか気づいたら自分でやるみたいなのが型についてるのかも、うんうんうんうん、普通にアホすぎんだけどね。
いや、まあ、それはもうアホではアホではまとめられない。あ、そうなんだ。なんかなんだろう、知らなかったからこそこう、うん、独自で切り開いてったみたいなところがもしかしたらあるかもしれないですね、うんうん、最後に大平さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。これはどんな曲になりますか？
これは映像とかアニメ始めた時から夢が海外のアーティストのミュージックビデオを作るっていうのがずっと夢だったんですね、うん、で今回こうギャルバースのプロジェクトを通して夢を叶えることができて、うん、あのトーブローっていう、もともと私は大ファンだったんですけど、はい、彼女の曲をミュージックビデオを作ることができて、うん、I Like You っていうすごい素敵な曲の MV を作れたので、もうこれはもうお墓まで持っていきたい大事な曲です。私の葬式でこれを流してみたいな。
いやでも本当に MV もね、うん、すごい素敵で、そのギャルバースのコミュニティのみんなも一緒に参加して、うんうんうん、キャラクターも映ってるっていうところで、うん、なんか今のギャルバースの現時点での集大成みたいなのがこうギュッと詰まってる作品だなって思ってます。はい、皆さんぜひこちらのミュージックビデオもチェックしてください。 From the Next Era、 今回はアニメーション作家大平彩香さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。 How far are we going to what end? And we will once again ask ourselves the definition of what innovation truly is. You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.